このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
今日のピヨピヨは
ピヨピヨじゃない、カーカーです。
ほんまにね、変わった鳥鳴いてるわと思って、これは枚方朝5時半の音ですけど、いい声鳴いてるなと思ってたね。カーカーカーカー、まあカラスに悪気はないでしょうけれども、ね、はい、スズムシとねコオロギがだいぶ増えましたね。先週はね一匹ずつかなと思ってたけど、
確実に季節は進んでおります。
そうね、そうなんです。枚方も頑張ってますよ、暑く暑く
まだ暑いよ
暑い、この暑い中ね、実は、先この間 2,3 日前ね、外イベントがありまして、なんとね、あの JR 大阪駅の梅北エリアの方に、司会というね、私たちの応援するナビタグの一つ。そう、展示ブロックにね、QR コードのシールがついてて、それを読み込ませて、行き先を選べば。
確実にガイドしてくれると。
スイスイと、行けるよというものをね。
ね、途中であれ出るんでしょ？通過するところで展示ブロック通過すると。
うん、
まっすぐとか右とか、
そうなんですよ、右に2メートルとかね、5番線の下とかなんか言ってたかなとかね、ここの先人通りが多いですとかね、
い
ろんなこと言ってくれるんだけどもね、それの体験してほしいなと思ってて、ちょうどいいところに大司教さん、大阪市視覚障害者協会さんの交通バリアフリー、事業の一環で、どう？
これは体験してみようということになったわけね。
そう。で、この暑い中、めちゃめちゃ。
ご苦労さまでした。
暑かった。外はいかんね。駅といえどもね、まあまあまあでしたわ。
そうですか。はい。ご苦労さまでした。
でもね、本当に皆さんね、ほぼ全員ガイドさんと一緒に来られてたんですけど、一人でスイスイ歩けてよかったってね、喜んでらっしゃって。
ね。
うん。
もうだからややこしいところというんですか、複雑なところね、抜群の威力ですね。
そうですね、もう
目的地が
ここからここまでって言ってる時にはね、もうホイホイ行けるのでね。
ね、
ホイホイ行けますよ。
そうですよ、はい、他のナビタギはちょっと違う特徴がありますけどね。
そうですね、案内どっち行こうかなと選ぶとかね、そういう時はまた違う、
この施設は何があるのとかで細かく案内が出るとかね、
そうなんです、
そういう種類がありますので、
そうですね、はい、あとあしらせがね、ユーザー向けにちょっと夏休み企画なんかっていうものをやっていまして、
はい、あしらせって、ご存知と思いますが、靴の中に入れる、
ね、ここちらにね、ゲストにも2回ぐらい来ていただいてますけどね、靴の中に。
右行けとか止まれとか。
そう。で、その春頃に、クラファンで購入、先行購入と言いますか、ね。
先行的に買った人。
そう、向けの、夏イベントなんかがあったりして。
あ、そういう人たちに向けた特別イベント。
そう。そう、ね、スタバのチケットが送ってきて、スタバにみんなであしらせつけて、スタバに行こうみたいなのかね。
ああ、なるほど。そうですか。
そうなんです。
いや、いろいろ頑張ってるな、千野さんも。
そうです。
そうですか。
そうなんです。たくさんね、あしらせ毎日毎日使ってくれた人には、なんとかとかね。まあ、そういう、楽しい夏休み。
彼、そんな商売人だったかな。
何か。 あれ、いや、知らないけどね。あ、だってね、それもそうなんだけど、この、来週ぐらいには、関東の方に茂木ってレース場あるじゃないですか。うん、あそこ、グランピング、
はい、
の施設とかもあるんですって、一泊二日そこ、あしらせをつけて遊びまくってください、みたいなのがあったりとかね。
そうですか。
そう、それでね、ちょっと集積されて、より賢いあしらせを開発中ということですね。
なるほど。
はい、そんな楽しい、賑やかな夏休みも、もうこれで、今週で終わり？あと、
ま、
残す。
まあ、これ放送始まった時はまだ夏休みの終わりの方ですね。
うんですね。今日はゲストいらっしゃいますよ。美しい美しいゆうこさんに来ていただきます。
フルネーム言ってあげて。ゆうこさんで。
後で。
そうですか。はい。ではお楽しみに。
はい。それでは今日のゲストは、美しい美しい日本視覚障害者美容協会の佐藤ゆうこさんです。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。お久しぶりです。
この番組2回目になります。
あ、本当です。
ねえ、お久しぶりです。うん、いいもんね、相変わらずファッション雑誌を視覚障害者に音で届けてくださったりとか。
はい。
楽しい情報ね。
そうなんです。
やっている中で、今回お知らせを持ってきてくださったのが、はい、まあ、これ大事ね。
いや、本当ですね。
うん。という、何でしょう。うん、
ですね、うん、実は今、私たちの団体で、視覚障害者の方のフェムケアっていう、うん、今、フェムテックとかいう言葉が流行ってるんですけど、うんうん、
なるほど。
聞いたことありますか？
フェムは女性の意味ですね。
そうです。今、ウェルビーイングとか、うんうん、SDGs とか、いろいろ横文字になって流行ってる言葉ってあると思うんですけど、
うん、
その中でフェムケアという、フェムテックっていうのは、うん、フィーメイルの、英語のフィーメイル女性の、
うん、
テックはテクノロジーのテックなので、うん、その女性の、何ですかね、そういう、生理や妊娠のこととか、そういった女性に関することの、うん、まあ、最新の情報だったりとか、テクノロジーだったりっていうことが、フェムテックっていう言葉になってるんですけど。
最新のテクノロジーがあるんですね、あれに。
そうなんです。今すごいですよ。うん、まあ、ここを掘っちゃうと、ちょっとすごい長くなっちゃうんですけど。
さあ、と行きましょうか。
ここを掘っちゃうと。
気になるけど、まあ、行こうか。
ちょっと時間あったら行きますね。
はい。
それで、その、フェムテックはテクノロジーの方なんですけど、うん、フェムケアっていう、その女性に関する、まあ、生理や妊娠のこととか、うんに今私たちの団体でもすごく着目して力を入れてるんですけど、
うん、
コロナの時に生理の貧困っていう言葉が流行ったと思うんですけど、
あ、はいはいはいはい、うん、
でも考えてみると、うん、視覚障害者の方ってもうコロナのずっと前から生理の貧困じゃんっておっしゃる声をすごく聞いたんですよ。
ああ、なるほど、そうな、そうですかね。うん、
それで、まあ、なぜかというと、うん、例えば生理用品って今選びきれないほどドラッグストアとかに行くと、さまざまな機能性のものや可愛いものとか並んでると思うんですけど、
うんうんうん、男性の方ね、ご存知ないだろうけど、すごいんですよ。ごめんなさいね。
すごいんですよ、はい、バレエさんが。
本当に。
そうなんですよ。なんかその、機能性だけではなくて、最近デザイン性とか、持ち歩き、結構持ち歩くのって抵抗あったりしたと思うんですよ、今までって。
なんとなく、こそっとポケットに突っ込んでる、ね。
こそっと。
シュシュッとね、なんかね。
そうです、そうです。なんかバッグの中からちょっと見えちゃったりしてると恥ずかしいなとかあったと思うんですけど、うん、今はその、この、何ですかね、表のパッケージだけじゃなくて、中の個包装も、本当にハンカチみたいな可愛らしいデザインだったり、もう全然なんかむしろ見せても大丈夫みたいなものとかもたくさんあるんですよね。
うん。素材もなんか広がって、めちゃめちゃ広がってますよね。
めちゃくちゃ広がってますし、まあ、ナプキンだけにとどまらず、いろんなものが出てるんですけど、
うんうん、
そういうものとかも、やはり目が見えないとお店に行っても、なかなかその新商品とか選ぶことって難しいですし。
まあ、何につけそうですよね。
ね、
でまたこういうものは特に聞きにくいし、うん、売り場にじっと居づらい。
本当それ結構皆さん言うんですよ、うん、やっぱその場にいたくない、うん、こうなんか自分が今生理だって気づかれたくないとか、う
ん、みんなあるんだからね別に、うん、だからってことねどうってことないんだけど、なんかそこの売り場にじっとなんかいてるのがねなんとなくなんですよ、うん、山口さん、
うん、そうなんですよ。
静かに聞いております。はい。
すいません。
いやいや、いいんです。どうぞ、進めてください。
いや、それなんですけど、うん、最近はもう本当にそういうことをむしろオープンに言いたくなるくらいの、うん、あの、環境になりつつあるんですよね、社会が。なんですけど、やはり、そのお店に行っても商品がないものになってしまっていたり、うん、あとパッケージが読めなくて、なかなか選ぶことが難しかったり、
うん
あと店員さんがそもそも見えないから男性なのか女性なのかも分かりにくいし、
声かけた店員さん男性だったら、うん、あ何でもないですって返っちゃうかなっていうね。
ありますあすいません、うん、間違えましたみたいな、
うんうん、ああいいですいいですみたいなね
本当なんか何ですかね、うん、そのコロナの頃の生理の貧困っていうのは、
うん、
こう働く環境とかお金の問題が大きかったと思うんですけど、
あ、はいはい、
そういうことは、うん満たされているのにもかかわらず、
うん、
やはり目が不自由なことによって商品が手に入りにくい環境になってしまっているので、
うん、
そこをもうちょっと掘り下げていったら、うん、全然本当にちょっとした工夫とかで、
うん、
本当に快適になっていくと思うんですよね、
うん、
ただお店側とかこう健常者側からするとそういうことを全く知らないので、そんな状況になっている人がいるっていうこと自体を知らない。
そうですね。悪気も何にもないけども、思い当たらないっていう感じでしょうね。
そうなんですよ。そうなんです。それで、先月ですね、JBB の方でもマルシェっていう活動をしてるんですけど、その中で、視覚障害者の方に向けたフェムケア勉強会っていうのを開催したんですよ。
う
もう今さまざまな生理用品とか、
うんうん、
ナプキンが今まで主流だったと思うんですけど月経カップとか、
何それと思って、みたいなの
見たけど本当に目を見張るようなもののさまざまなアイテムが出てて、で、うんナプキンとか当てる系のものはまだいいとして、
はい、
中に入れる系のものはこう図解で説明してる部分が全くわからないって言われるんですよ。
そうでしょうか。そうでしょうよね。どれぐらいまで入れたらちゃんと正解とか、これって入れすぎたらどうなっちゃうんよとかね。
そうそうそう、
なんかいろんな心配がするんでしょうね。
使い方がそもそもわからないとか、それなので勉強会を開催して、うん、で企業の方も来てくれたり、あとメディアの方も来てくれたりして、うん、もう本当大にぎわいだったんですけど、うん、そういうところで企業の方からするとやっぱりその商品を作る時点で、
うん、
目が見えない方も使うかもしれないっていうことを想像もしてないんですよ。
どうしてよね、あるのよ、うん
そうなんですよ。で私もその去年東京にビッグサイトっていうすごい大きい展示場があるんですけど、
はい、
でビッグサイトでフェムテック展っていう大きいフェムケア関係の祭典があって、でそこに最新の商品とか最新のテクノロジーがもうすごい紹介されてたんですけど、
うん、
今すごいんですよ。ショーツを履くだけでそのショーツに経血の量を測れるシステムがついてるものとか、
なんか
そうなんですよ。
それ、うん、なんかな量。
そういうものとかも作る前に視覚障害者も使うかもしれないっていうことを加味してくれていたら、もっともっと全員が使える商品になると思うんですよ。
それってきっとこう。うん、こう量が多いとか少ないとかっていうのは目で見ればわかるんでしょうね、きっと。
そうです、そうです、そうです、うん。
そういうことなのね。
そう、うん、そこでしかやっぱり測れないところなので、
うん、
なんかそういうすごい素晴らしい仕組みを考えてくださってる方がいるのに、やっぱり、ね、 視覚障害者の方も使うんだみたいな、やっぱり全然かん、加味してないんですよね、作る時点で。
思い至らないんだな。
なんかそういうことを、本当に多くの企業の方とか社会全体に知ってもらいたいなということで、ようやく本題なんですけど、
そしてです
ね、前置きでした今前段が終わりまして、はい、
ようやくなんですけど、はい、今2023年なので、2023年の8月21日月曜日から、
はい、
10月31日火曜日までの2ヶ月間の間、視覚障害を持つ女性の生理や妊娠についての全国規模のアンケートを JBB の方で行っているので、
始まったばっかりですね。
そうなんです。
いいタイミングで出てきていただきましたね。
ああ、よかったです。本当ありがとうございます。もう本当にこれは一人でも多くの方に回答いただきたくて、本当にですね、視覚障害を持つ女性が日々の生活の中で直面する生理や妊娠についての、まあ、本当課題ですよね。課題や、
ね、いつ終わったのか、いつまでつけといたらいいのか、わからないよとかね、あるんでしょうね。
そういう課題やニーズとか、まあ、社会に広く知ってほしいなっていう目的で行っていて、で、このアンケートを行うことによって、ゆくゆくは、より便利で使いやすい商品とか、ストレスなく買い物を楽しむための仕組み作りに使われていくデータになるので、
してくれるんですね。そういうふうに。
とか、生理の問題だけではなくて、あと、妊娠出産のこととかもアンケートの中に含まれているんですけど、すごい、回答、今私はその回答見えるので、回答の比率の多いところが、妊娠して、妊娠に気づいて病院に行った時に、その、病院で断られるっていう回答がすごい多いんですよ。
断られる？今時？
そう。
今時？
この先進国日本でですよ。
今時ですか？みたいな。昔だったらね、ああ、そうなのかな。40年前ぐらいはそうなのかな。とか、30年前とか。今時？
今時。今結構リアルで。
これ、できたらあれですね。婦人科の先生の学会とかで発表したいですね。
いや、本当ですよ、ね、
これ、障害者差別なんたらかんたらに引っかかるよね、絶対。
絶対
責めない、責めない。
ね、引っかかるどころかね、うん、本当に。
引っかかると思うけど。
ど真ん中だよね。
責めるより、まず、誰かね、婦人科の先生と、タイアップして、その先生に学会で発表してもらうのがいいですね。
ああ、そうですよね、
一緒にね、合同で。
というアンケートをね、はい、始めたばかりなんですけど、このアンケートはどこから参加できるでしょうか。
はい、日本視覚障害者美容協会のホームページにも、設置しておりますし、メールマガジンでも配信しておりますし、ホームページに来ていただくのが一番早いかなと思いますので、
日本視覚障害者。
略称ありましたね。JBB でもいけるんですか？
いけます。ジャパンビューティーブラインドの頭文字を取って JBB と呼ばせていただいているので。
JBB か日本障害者美容協会。
日本視覚障害者美容協会ですね。
日本視覚障害者美容協会。どちらかですね。
はい。はい、で、ぜひぜひね、アンケートはフォームで回答する分と、いや、そのフォームで回答するの難しいわっていう方は、
はい、
ベタでメールに。
ベタでメールでいただければ合算するので。
なるほど。当然ながらこれは女性に限りですね。
あ、そうです。
本当ね、皆さんね、大事なことだからね。
大事なことなんで、ぜひぜひ協力をお願いします。
しっかり声を集めましょう。はい、はい、
ということで、今朝その案内をもらっていきなり今日出てもらっちゃったというね。
ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。また皆さん、はい、ボイシーの方もお楽しみにですね。
はい
はい
は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。はい、ブレイクタイムです。
うん、
ね、今日は、そうそう、武田さんネタで頼っておりますが。
うん、私、アイスコーヒーというものを全く飲まないのですね。 もうコーヒーは
今まで飲まなかった。
あったかいもんじゃん。そうそう、うん、飲まないです。
へ、
夏でも冬でもホットですみたいなね、ホットしか飲まなかったんだけど、今年ねちょっと水出しコーヒーというものをたまたま買っちゃいましてね、どんなもんかなと思ってたまたま作ったらね、
うん、
美味しいじゃんと思って
アイスコーヒー、この年にして初めて。
そうそう、ほらやっぱしね、ああいうねペットボトルに入ってるの飲んでたからね、美味しさを知らんかったのねきっとねアイスコーヒー美味しいね
おめでとう。
みんな知ってた
知ってる知ってる。
あ、そう、
うん、それはストレートで飲むんですか、それとも。
私はストレートですね、やっぱり。
そうだろうと思った、
うん、そうですね、水出し、まあ、美味しいな。
僕は、ミルクはいるな、あった方が好きだな、
うん、
砂糖はなくていいです。
うん、
罪悪感があるから、
ね、あ、そう、罪悪感わかんないですけどちゃんとね、最近なんか不織布みたいな中に粉が入ってて、それをつけて一晩置けば朝にはとっても美味しい、アイスコーヒーができてますでというのがあったりとかね。
そうか、水出しコーヒーだから砂糖入れるの難しいんですね、逆に。もう
シロップだね、シロップ、
シロップしかないんだね、手がね、
うん、シロップで強い。
なるほど、そうですか。
はい、山口さんはようやく私が一気に耐えられた、一気に耐えられた。
おかひじきがね、やっとね、はい、後から生えてきまして、
はい、2週目、
家族で、はい、いただきました。
うん、
2品作りましたよ。一、うん、つはね、まあ茹でて、似てますけど、武田さんも、ね、
シャリシャリ、
シャリシャリ茹でてポン酢で和えてお浸しにしました。
うんうん、
でもう一品。なんとかき揚げになって出てきました。
かき揚げ、あれと何入れたんですか。
何も入れず、
あれだけのかき揚げ、
あれだけ、うん、
お
ほら、沖縄行くと青さのかき揚げってあるんですよね、
うん、
青さだけを、
うん
うん、青さのかき揚げと言わないな、あれ天ぷらって言うやな、
うん、沖縄、
ほぼ見かけが同じでしたけど、これ結構まあ、青さの場合香りがちょっと強いんですけど、これはかき揚げにしても香りはないですけど、シャリシャリした感覚は残っててね、なかなかいいですよ、
うん、美味しそうですねそれね、うん、きっと美味しいと思う。
ということで、
モロヘイヤもかき揚げも美味しいけどね。
あ、そう、モロヘイヤも今だんだんできてきてるうち、う
ん、それにね、かぼちゃとか入れたりするとね、なんか味は、かぼちゃとモロヘイ
ヤいいですね。
いいです、いいです、うん、きっとね。まだ3週目いけるんですかこれ。もう終わり、
まだいきそうな気がする。
あ、そうなんですね。
まだ十分暑いから、うん、
暑い時のもの
そうかな。まあ暑い方がいいみたい。あ、もう一つちょっと脱線しますけどね、
うん、
暑いで思い出した、うちの植えてるものの中でちっちゃい鉢でね育ってるもんで、やったら元気なのがありましてね、この暑いのに、うん、なんだと思います、うん、パイナップル。
あ、そういう風になってきたんですね、
うん、パイナップル買ったら、うん、ほら上の部分をちょんと切って、
うんうんうん、
水に水耕栽培で1週間ぐらいつけといたら、もうそのままコケかなんかでくるんで、
うん、
植木鉢に植えるとそのままだんだんだんだん大きくなってきてまして、随分大きくなってきましてね。
これパイナップルになれるの。
うん、なるんですって。ただし3年後。
3年後か。じゃあ皆さん3年後のリポートを楽しみに、
う
ん、
そうそう
そのうちバナナも植えたいんじゃないですか、山口さん。
まあ、植えたいですね。まあでも冬も超えるかな。まあどっちにしてもね、最近ね、でもおかしいんですけどね、
うん、
最近パイナップル買いに行ったらね、
うん、
上の葉っぱの方を見て選んでしまうんですね
育つかな
こっちがこう元気に良さそうなの
そうね、これ
おかしいなと最近思ってるんですけど。
はい、ということで、
ぼちぼち音楽いきますか。
そうですね、今日の音楽はね、もう私が初めてラハイナという土地の名前を知った曲ですね、
うん、
はい、アンリのマウイムーン。
幻のクジラ追いかけて
8月も終わりだね、暑さも終わりだね、うん、と言いつつ、今頃の情報かという話ですけど熱中症予防に役立つ、小物をね、今日はちょっとご紹介したいと思いますよ。
はい、
ね、はい、一つ目はじゃん、これですね。手のひらにマスコットのようなものが乗っかっていますが、これはニャンコ系というね、タカラトミーから出てる。
ニャンコ系の系、それはライオンではないんですね。
これはニャンコ系の中のライオンくんですね。
ニャ
ンコ系シリーズの、これライオンなんやけど、きっと猫があれですね、シャワーキャップみたいなのを首につけてるだけの系ですね。
そうですね。そうですね。
うん、もう猫ちゃんがライオンモドキッチですね、うん。ポンテリングみたいなのを首に巻いてる
という。系ということは時計ですか？
系というのはね、温度計なんですね。
温度計か。
ちょっと声聞いてもらいましょうか。いきますよ。頭をポンポンと叩く。ちょんちょん。
温度は30°C、湿度は66%だよ。温度を下げて、湿度を下げてほしいな。
もう私今30度のとこにおるんかと思ってびっくりしましたけど。まあこんなことを喋ったりとかね。これ30分ごとに勝手に喋るんですね。暑かったらもう砂漠だよとかね、ここを砂漠みたい、大丈夫とかね。まあこういうことをね、30分おきに、ダメだったら言ってくれるというやつですね。
アラームなんですね、一応。
そうなんです、そうなんです。
うん。
それによって、あ、ちょっとエアコン。もうちょっと下げてとかって言われたりするのでね。
なるほど。
うん。
これを私聞きまして、我が家もなんか暑い時になんかうるさいやつがあったなと思って見に行きましたら、うん、うち今年サーキュレーターを使ってるんですよね。光熱費を下げたくて、はい、
うんうん、
かき回そうと思って。
うんうん、
そしたら、期待してた機能ではなかったんですが、一定の、確かね、
うん、
30度に近づいたあたりから、
うん、
赤いランプが点滅してアラーム音でピーピーピーって言って、風が今日一番強くなってブーンって回ります。
うん、
まあある意味ちょっとうるさいんですけどね。
サーキュレーターちっちゃいやつですか？
普通の
ちっちゃいやつだよね。
うん、もう直径20センチぐらいしかない小型の、これは多分アイリス大山の製品だと思います。
アイリス大山のね、サーキュレーター頑張ってますよね。う
ん、
うちの
他のメーカーにもあるかもしれませんけどね。なんせチェックせずに買ったので、ただそういう働きがついてましたね。びっくり。
ちなみにいかほど？
ああ、値段覚えてない。多分1万円しなかった。絶対。
絶対しないよ。アイリスの、うんうん、アイリスのサーキュレーターで5000円以上って言ったら結構高価ライン。
なかなか、うん、その辺だったような。
うん、うちに2台アイリスのあるけど、どっちも2、3000円やった気がするな。あ、
そうか。そんなもんかもしれません。
でもそういうセンサーがついてるから、もうちょっと。
だから新しいんでしょ、多分。
うんうん、
値段、高級品というよりも、
うん、
あ、最近の話題ですから。
ちなみにね、このニャンコ系はですね、結構前からおりまして、今日私の家におるのはこのライオンピンクというやつなんですけど、もともと三毛猫ちゃんだったんですね。三毛猫ちゃんが で、大ヒットして、その次、ライオンイエローというのが発売されて、今ピンクが出てきてるんですけど、どんどん値上がりしておるのですね。
あ、そうなんですか。
そう。で、これ、ライトハウスでも扱ってるんです。視覚障害者の人にいいじゃないですか、うん、温度。こうやってね。
声で言ってくれるしね。
そうそうそう。
要は、あれですってね、室内でじわじわと温度が上がってきたり、湿度が上がってきたりすると、うん、気づかないまま、もう気づいた時には熱中症になっているということらしいですね。
そうなんですよね。そういうのをね、誰か気づいてくれる人がおれば良いけれども、ねえ、まあ、うん、うちはにゃんこに気づいてもらおうかなと思って。
うん、いや、誰かに言われて気づくことはありますよね。
そうそう、私あんまりね、暑いの気にならないからね、今も30度でへえと思ったんですけど、あんまり暑くないんだな、これが。そういうことです。
気をつけないと危ないんですよ。
はい、はい、あ、そうだ、ちなみににゃんこ系はね、だいたい3000いくらぐらいが多いでしょうかね。
そうですか。
うん、おもちゃ屋さんで売ってると思いますし、4000近くで売ってるところもあるんですけど、私はなんと楽天で、なんと2300円で売ってるところを見つけて、送料込みで2300円ですごくえげつなく安いじゃんと思って飛びついて買いました。
なるほど、
はい、
うん。紹介いただけます？
もう一つ、
おしゃべり時計を。
ああ、ハトポッポですね。ハトポッポはね、うちにいてないんですけどね、うん、かわいいシリーズで日本ライトハウスの情報文化センターでね、よく出てるもののかわいいシリーズですね。一つはこのニャンコ系と、もう一つがそのハトポッポなんですけど、
おしゃべりハト、
そう、おしゃべりハト時計っていうね、全然時計じゃないんですよ、うん、ハトが家の中から出たり入ったりするだけで、時計の針とかはついてないんですけど、うん、時間を言ってくれるというね、うん、それもちっちゃいかわいいハト時計なんですけど、ちょっとお家の屋根のとこについてるボタンをピッと押したらね、何時何分だよおみたいなね。お腹すいたとかね。なんかそういう可愛いこと言ってくれるので、これもぜひぜひYouTube 動画とかでもね、あると思いますのでね。可愛いのです、
うん。はい。なるほど。はい。ということで、
はい。そうですね。おもちゃ屋さん、または電気屋さん、ブラブラしてみてはいかがでしょうか。はい、今日も老けていきましたね、うんうん、今日はね、山口さんのそうめんが流れて、また流れちゃったというね、流しそうめん、
そうなんですね、
流れ続けているという、ね、
流しそうめんのネタじゃないのにね流れてばっかりなんですよね。
はい、そうなんですね、はい、
また次機会がありましたら9月のそうめんも美味しいと思いますので、
うん、全然だって暑いんだもんね、え、全然下がらないですよね。
で、
うん、
さて来週のゲストは？
さて来週のゲストはね、うん、秋、ようやく外でゴルフするのもいいかな、暑いけどやってはるけどね、はい、うん、と思ってちょっとブラインドゴルフの方に来てもらおうかななんて思っていますよ。はい、そして来週には、全然どれぐらい前か分かんないですけど、ゲストに来ていただいたね、大学生男子くんたちがやっている、
はい、
見えても見えなくてもみんなで楽しめるグラマですね。
グラマというゲームね、ボードゲームのイベントがあるんですね。
そうですね、9月1日、神戸アイセンター病院の中のね、ビジョンパークで午前中やるそうですよ。行こうかな、どうしようかな、
人数が少ないらしいから、うん、行くんだったら早く申し込まないと。
そうかな、まあそんな感じですよ。
はい、
楽しめると思うので、ぜひ、
はい、私も興味ありですね、
はい、うんうん、見える人も見えない人もどなたが参加してもいいですって書いてありましたよ。
あ、そうですか、一緒にできるからいいかな。
そうなんです、はい、一緒に楽し
む、これ申し込みは、
ネクストビジョン、
ネクストビジョンのホームページでできるんですね。じゃあ、JBS のツイッターで載せといてくれるらしいので、
そうなんですね、
そちらから、はい、
そう思うかも、ネクストビジョンの方
ネクストビジョン
調べられるわっていうかもしれない。
たける人はもちろんそちらで大丈夫ですよ。
はい、それで見てみてください。はい、はい、やってますよ。
もう秋になるのかな。
そうですね、
少なくとも確実に9月になりますね、次の放送は。
あら、まあ
というか、多分間違いないと思いますよ。
そうなんですか、どうしよう違ってたらとか言ってはい、そうなんでね、もう9月になって夏休みのね、もう終わって、お母様方はね、うん、きっとね、はあ、やれやれと思ってるか、うん、もういやいや、今が一番ね、
そう、夏休みの
宿題で、ね、手伝いで大変な時なんやっていうね、うん、皆さんもいらっしゃるかもどうか分かんないですけど、ね、はい、あのお子様のね、宿題の横でお母さんはね、先ほどのね、アンケートに答えていただいたりとかね、なんか
忙しいよね、ますます忙しくなるじゃないですか。はい、
はい、ぜひぜひよろしくですよ。
はい、はい、ということで、
来週は何が鳴いてるかな、スズムシ増えてるかな、
うん、間違いないでしょう、はい、それ、はい、
はい、
失礼いたします。
ありがとうございました。
はい、さようなら。
さようなら。